はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で38回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。はい、じゃあこんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、小規模多機能居宅介護について、石川理事のですね、理事の家の山内忍さんですね、管理者として参加します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
山内さんの、自己紹介お願いいたします。
はい、はじめまして、
はい、こんにちは。
あちらの小規模多機能ホーム石川虹の家で、はい、管理者と、介護支援専門員ケアマネージャーとして勤務しています、はいはい、山内忍です。よろしくお願いします。
お願いします。山内さんは、管理者とケアマネージャーということで、はい、ケアマネージャーの、資格も途中で取ったと。
そうですね、はい、仮融資のスタッフで、相談をしているときに、はい、取りました。
取ったんですね。はい、はい、ケアマネもね、本当大変だと思うんですけど、またね、よろしくお願いします。また趣味とかね、教えていただけますか。
はい、野球と釣りが、趣味、
野球と釣り、はいはい、
なんですが、最近コロナ禍でなかなか、ね、そういった機会がなくなってしま
う。そうですよね、野球もね、はい、なかなかできない、集まれないしね。
そうですね、
大変ですね。釣りは休みの日とか行ったりします。
もう本当に家族でちょっと時々行くぐらいですかね、
はいはいはい。
結婚前は結構離島行ったりとか。
離島行ったり、
はい、してたんですけど。
大物釣りですか。
はい、タマとかガラとかちょっと、
はい、すごいね。
あんまり実績はないんですが
実績はない
あんまり、はい、もう小さいのしかないです
, 笑えるうちの息子もね、次男のなんですけど、釣り好きで、はい、自分でルアー作ったりとか、
すごい
結構細かいやってる。もう、何年か前にね、イカ釣ってきてから捌くの結構大変だったみたい。
すごい、
結構50センチぐらいのイカだったよ。結構大きめの一回、やっぱりさばいたことないもんだからさ、はい、悪戦苦闘してた。
一回釣りをちょっと一回チャレンジしたんですけど、目にかかってもう諦めました。
難しい、
あまり合わないなと。
合わないなるほど。そうそう、野球もね、あれですね、数年前にね、共済会、互助会的なところでね、一緒に鹿児島に行って、
そうですね、
楽しくね、野球って、
はい、
なかなかね、一勝あげるのも、交流試合で一勝でなんとか勝ったって感じですかね、はい、公式戦では、ね、もう勝てなくて、
人数も少なかったので、
人数もね、9名でギリギリでやって、はい、誰か熱中症なりそうな人いたよね。
そうですよね、自分も足取って大変でした。
暑い中でね、でも楽しく、野球もね、できて、そんな風にね、またコロナ収まったらできたらいいなと思いますけどね。
そうですね、
野球ね、翌日は午前中やって、飛行機乗るまでに時間があったのでね、みんなの場外のボートを見に行って、
ね、
盛り上がりましたね、
はい、
楽しかったな、またこんな機会がね、全然あったらね、いいと思いますけどね。
そうですね、
はいはい、また、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、少しお知らせ入ります。はい、沖縄医療生協虹の広場、引き続きお届けしたいと思います。 じゃあ早速ですね、石川虹の家、小規模先の居宅介護のですね、石川虹の家の、ちょっと説明というかお願いできます？
はい、ありがとうございます。今日は小規模先の居宅についてということで、皆さんに知っていただきたいなと思って、います。
はいはい、なかなかね、聞かない名称ですよね。
そうですね、なかなか皆さんね、聞き慣れない方が多いと思います、で、私たちも地域回っていても、小規模、ね、そういうところもあるんだねっていうことで、ご存知でない方が多いですね、で、小規模多機能型居宅は、2006年の介護保険の改定で
設立され
ました。地域密着型サービスの一つで、高齢で、介護が必要となっても、自宅や住み慣れた地域で暮らしていけるように、市町村や事業所が一体となって支援する、介護サービスになっています。
市町村と事業所が一体と、
で、小規模多機能、ちょっと長いのですいません、石川虹の家というふうにお伝えしたいと思います。
中身は小規模多機能のですよということでね、はい、石川虹の家で、
では、一つの事業所で、デイサービスのような通いを中心に、利用者様の様態や希望に応じてですね、自宅を訪問しての介護や、泊まりですね、ショートステイのような泊まりを組み合わせて利用できます。
なるほど、通い、訪問、介護か、泊まり。
泊まり。で、小規模多機能のサービスが創設される以前は、デイサービス、訪問介護、ショートステイなど、介護サービスをそれぞれ別の事業所と契約をして、
デイサービスはデイサービスに行って、訪問はまた違うところが来て、泊まりはまた違うショートステイ、それぞれバラバラ、
そうなんです、でそれぞれ違うところと契約をして利用するので、環境が違ったり職員が違ったりということで、特に認知症の高齢者の方は、記憶認知機能の低下でそういった周囲の環境の変化に敏感だったり、まとまだったりということで、不安になる方もいらっしゃるんですが、
サービスが変わるから環境も変わったりいろいろある、ってことですよね。
せっかく慣れてきてもね、違うサービスになると職員が変わったりとか、ということがありました。石川虹の家は、通いと訪問と泊まりのサービスを、慣れ親しんだ環境で、顔なじみのスタッフが、24時間365日対応します。
24時間365日
毎日対応してます、で、利用者さんの人数も1日15名までということで、少ない人数で家庭的な雰囲気が、特徴で、利用者さんも、慣れやすくてですね、安心して利用できる事業所になっています。
今石川では何名の方が、
今は、登録が、13名ですね、今月末でもう一人、利用者が、来ていただけるようになっています。
結構いますね。ありがとうございます。どんな方がそういった利用してるのか教えてもらえます？
サービスを受けられるのは、原則としてうるま市の指定を受けているので、事業所と同じ市町村に住民票を持っている方で、介護認定を受けた方が対象になります。
じゃあうるま市の方ということですよね。
そうですね、介護が必要になっても住み慣れた自宅や地域で、家族や友人との関わりを持ちながら暮らしたい、誰もがそう思っていると思うんですが、なかなかね、自宅ではなくて施設を選ばざるを得ない方もいます。そういった状況がある中で、小規模が通いと泊まりと訪問を、提供しながらね、お家で過ごせるようにということで支援しています。
いろいろ組み合わせしながらと、
私たちのところに相談にいらっしゃる方は、本当に施設か自宅での介護か悩んでますと、いうことで相談に来ていただく方が多いですね。
なるほど、ありがとうございます。やっぱり、施設に、預けた方がいいのか、確かに自宅で、自宅介護するにしても介護する側もね、いろいろ仕事があったりとか大変だと思うんでね、
そうですね、
はい、ありがとうございます。そう、まあ、小規模多機能型居宅の、まあ、特徴というのも教えてもらえます？
まあ、小規模の方の、まあ、通い訪問、はい、泊まりのサービスの特徴についてちょっとお話しさせていただきます。デイサービスとかの違いも含めてですね、お話ししていきます。はいはい、まあ、通いとデイサービスの違いは、はい、基本的にデイサービスは事業所設定した時間、まあ、大体朝9時ぐらいから夕方4時頃まで、
何時から何時っていう、
はい、
決まって4時間、うん、
という形で利用するんですけども、はい、小規模多機能の通いは一人一人の生活に合わせて利用できます。
その人の個別性に応じて対応できると。
そうですね、
いう感じですね。
例えば本当に朝から来て夕食まで召し上がって帰る方もあるんですけれど、はいはい、その方が本当に必要な、まあまあ、部分ですね、はい、まあ、例えばお風呂だけとか食事だけとか、まあ、そういった短時間の利用も可能です。
1日いなくてもお風呂だけお願いしますとか、
はい、
ご飯だけお願いしますっていう感じの対応も可能
です、は
い
は
い、
午前だけ午後だけとかですね、
はいはいはい
はい、であとは急な都合で追加とか延長も対応しているんですけど、はい、例えば今日は夕食前に帰る日なんだけど家族の帰りが遅いので、夕食食べて何時ぐらいに、までお願いしますとか、はいはいはいはい、もうその日に相談いただいても対応が、はい、できます。
確かに急な残業とかね、はい、家族の方あったり用事があったりとかすると、うん、そこに人がいなかったりとかっていう状態になると大変ですからね。
まあ、実際に今日は何時頃に帰るので何時頃に送ってくださいっていうような形で、はいはい、まあ、やり取りしながら対応してるかと思いますね。
なるほど、はいはい。
で、次に泊まりとショートステイの違いについてなんですけれど、はいはい、まあ、ショートステイはあらかじめ、まあ、前の月ぐらいに予約を通ります。で、まあ、結構空いていなかったりとか、
はいはい、
まあ、急な受け入れが難しいことも、
はい、ショートステイはもう前もっていついつお願いしますねっていう、
そうですね、
事前の予約というか、
はい、
そういう感じなんですね。
はい、ただ小規模の泊まりは家族の都合や体調で、まあ、急に必要になった時にも、うんうん、利用ができます。
はいはい、
でまた環境も日中通った慣れた環境、まあ、職員も、ね、馴染みの職員も、
通いで通っててそこにまた泊まりもできるから、
はい、その形になるので
環境の変化はないと。
そうですね、なので利用者さんも安心して過ごせます。
はいはい
はい、でも本当に今日ちょっと急にね都合ができてとか、うんうん、ご家族が体調を崩してっていうような場合でも利用することができます。
なるほど、うん、急に今日ちょっと泊まりお願いしたいっていうことも対応できるってこと
ですね。
はい、はい、
しています
。山井さん、訪問もちょっとお願いします。
そうですね、で訪問については訪問介護との違いは、訪問介護は設定された時間枠に合わせての利用なのでは
いはい、はい、
まあ、希望に合わないこともあります。例えば、まあ、20分とか30分、はいはい、1時間というような形の設定があるんですけど、まあ、小規模の訪問は見守りや安否確認など、まあ、短い時間でも利用できます。
なるほど、うん、
で対応についても、まあ、例えば老人会に行きたいんだけど、はいはいはい、家族がちょっと対応難しくてとか、
その時間お願いっていう感じで、
はい、一緒に案内したりとかですね、
はいはい
はい、まあ、そういった柔軟な対応も可能です。
そうか、一般的な訪問介護だとこの時間ですよとか、
はい、
決まってる、まあ、
もう見守りだけではちょっと入れないとかですね。
はいはいはい。
まあ、そ
うか。行って、またサービスの限定というか、もあって、なかなかできない。
はい。
そこはまあ、小規模多機能では可能だっていうことですね。
はい。
はいはい。ありがとうございます。
はい、お知らせ入ります。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話 0-8-02-8-8-8-8 098-8562519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。
また安心してね、在宅生活ができるということでの始まったんですけど、
はい、
そういった事例とかも含めてちょっとお話しできます。
はい、では実際に石川虹の家で支援した2つの事例を、
はいはい、
ちょっと紹介したいと思います。1事例目は認知症の一人暮らしの、利用者様ですね。
はいはい、
で血圧重要で高血圧があって、血圧も高いんですが、お薬を飲むことも忘れてしまう。
忘れて
しまう。はい、で食事も本当に関心がなくてですね、
はいはい、
食べたか食べてないかもう全く分からなくて、本当に2週間で体重が8キロ減ってしまった。
8キロはすごい激減ですね。
はいはい、で家族が届けても食べてくれなかったって、はい、というような方がいまして、
はいはい、
で家族が、ね、お家来た時にもうそういう状況で病院に連れて行って入院ということで、で入院中に介護申請をして要介護2の認定を受けました。
はいはい、介護認定を受けたわけですね。
はい、で病院での治療を終えて、いざ自宅での、退院調整というようになったんですが、そのまま、ね、帰ってしまうと、以前のような暮らしを続けてしまうと、
はいはい、
また、ね、
同じように、
はい、食事食べない、薬が飲めないということで入院してしまう心配があって、
はいはい、
それで虹の家の方にですね、利用相談をいただきました。
はい
はい、当初は通いを週5回、はい、
週5回、
はい、でお昼ご飯と夕食まで召し上がってお家に帰る、
はいはいはい、
でそのうちに週2回は、お泊まりを、
はいはい、
希望していたので計画をしました。
はい、
ただ本日も認知症があって、いざ利用当日になるともう利用すること自体覚えていなくてです、
ね、忘れてしまって、
もうお迎えに行ったら誰が申し込んだか
と、はいはいはい、
怒られてですね、
本人とも話してるけどそれも忘れて、はい、誰が申し込んで泊まらせろと、
その時はもう分かったよって言ってくださったんですけどね、もう怒ってもう行かないよっていう強い距離があって
はい、はい、
でなんとか一応その日はお連れすることができたんですけれど、1時間ほどするともう、帰るよということで施設飛び出してしまってですね、
一旦通いできたけど、
はい、
また帰ると、
はい、ということで、はい、ただやっぱりご本人の入院前の生活スタイルが結構ゆっくり起きて、ご自分で自転車で散歩したりとか、
はいはいはい、
目白の世話をしたりとかですね、はい、っていうスタイルだったので、入院前のスタイルと大きく違うっていうところで、
環境が変わった、自分の生活スタイルが、
はい、あったんだと思います。
すごいね、活動的な感じがしますよね。自転車乗ったり、目白の世話したりっていう、
これまでの生活スタイルに合わせて、
はいはい、
体調管理を優先にちょっと計画を見直してみようということで、
はい、
やっぱ本人との、ね、信頼関係をやはり築くために、買い物とか、
はいはい、
でゴルフが好きだったので、その友人宅に一緒に伺ったり、
一緒に同行して買い物も一緒に行ったりとか、
はいはい、
ゴルフ友人にもどこにも行ったりとか、はい、なるほど、
はい、で信頼関係を深めるということをちょっと先にねしながら、
はいはい、
やりました。で、通いの時間も本当にお昼ご飯とお薬をしっかり取ってもらおうということで、お昼前後の 1,2 時間の
その時間だけ、
はい、
なるほど、
というふうにして食事と薬が確実にできるように変更しました。はいはい、すると通いを拒否することが減ってきて、
あ、なるほどね、
はい、で食事やお薬の管理もできるようになりました。で職員とか利用者さんともね、ちょっと少し馴染み、顔馴染み
になって
きて来ましたね。 で、まあ、そうしてるうちに体重も増えてきてですね、体調も安定して、
体調管理もできて、できてきたと、
ケースがありました。
さっき言ってたように、ね、食事とか薬がなかなかうまく管理できないっていうのが、体重も減ったりっていうのが、また体重も増えてきたりっていうので、いい傾向になったって、元気になってきたという感じですかね。
で、2つ目の事例なんですけれども、この方は精神状態が不安定で、通院している状況でした。で、一人暮らしで、お子さんがいらっしゃらなくて親族で、支援していたんですけれど、安定剤を自分の判断で、二重に服薬したりとか、
多くので、
結構その日に飲まないで、
翌
日にまとめて飲んだりとかで、
こっそりまとめて飲んだり、
あとはこの親族の方に頻回にもう昼夜問わず電話をしたり、一方的にちょっとどうなったりとか、死にたいとか、悲観的な発言があったり、ということで、もうご家族も困って、体調を崩してしまう状況がある。
家族も大変ですね。もういつそういう電話がかかってくるか、っていう状態なんですよね。
本当に夜中にでもかかってくる
という、夜中に、
ことでした。で、以前はデイサービスとショートステイを、利用していたんですけれども、やはりご家族 の親族の負担大きくてですね、施設も考えました。ただご本人住んでるお家がですね、60代ぐらいにかけてまだ割と新しいのと、もうすごいお家こだわりがあって、本当に思いが強くてですね、
愛着があるんでしょうね、
ということで、ご本人がもうや自宅での生活をもう本当に強く希望して、じゃあ小規模でということで相談いただきました。ご本人は精神、状態が不安定というところもあって、新しい事業所の利用に不安もあったんですけれど、お話聞いていくと、週1回は休んでお家でゆっくり過ごしたいと。で、ご家族は毎日自宅を訪問して、朝夕食の準備と、寝る前の見守りとか翌日のデイサービスの準備を毎日してる、結構毎日通ってるということで
大変ですね。その時間でご飯夕食、朝のご飯夕食あげたりとか、
就寝前までとか、かなりの感があって、弁当届けたけど届けてないって言われたりとか大変だったようです。
大変ですね。
で、そういった負担があったので、ご家族の意向と必要性を判断して、週6回通いを計画しました。
週6回、
で、お昼と夕食まで召し上がっていただいて、ご自宅に帰宅します。で、あとは帰宅後眠前薬を飲むんですけれど、お薬の、服用の確認と、あとは休んで就寝前の案内ですね、お布団までお手伝いして寝ていただくということで、休んでいただくという
ところまで、
お手伝いしました。ご家族がちょっと対応できない時の朝の準備を、入りて、あと休みの日もですね、昼と夕食を、お家に訪問して、お弁当とお薬を届けながら、
そういったのを届けて、
安否確認をしたりました。で、やっぱりゴリさんお家で過ごしていると表情も良くてですね、来てくれてありがとうと、
なるほど、
いう感じでしたね。で、週末は、泊まりを利用してというふうに関わりました。で、利用して当初は、やっぱり悲観的な発言とか、今日は行かないよということで迎えに行っても、布団から出てくれなかったりということで、拒否もあったんですけど、本人の、性格、こう言ったら喜ぶとか、そういった部分を職員がいろいろ理解してですね、関係を良くなってきて、
信頼関係作って、
笑顔で過ごす時間が増えてきました。で、利用がやっぱり順調に進むと、ご家族の介護負担も軽減されてですね、という、ケースがありました。
どちらも大変ですよね、介護するって言ったらもう。
そうですね。
もう、なんていうんですか、エンドレスっていうか、それをね、やっぱりサポートできるっていうのは、負担減りますよね。
はい、今日はですね、沖縄小規模多機能、多機能型居宅のですね、石川虹の家の、山内忍さんにお話を伺いました。沖縄医療生協虹の広場は、これで終了いたします。また来週木曜日お会いしましょう。